彼女らがそれぞれのエピソードを生きていたのとほぼ時を同じくして、森江俊作の新しい事務所では当地への移転に伴うなんやかんやがようやく一段落しようとしていた。とりわけ順応の早かったのが犬の金獅子で、相談もなくいきなり数百キロをひとっ飛びさせられたことにさぞかし不満たらたらかと思いのほか、大阪時代よりぐんと広くなったフロアに横たわり、古風な窓から差し込む日差しを浴びながら太平楽に眠りこけていたりする。ゴールデンレトリーバーといえば、ただでさえ見た目に愛嬌のある犬種であるところへ、とりわけ金獅子は誰にでも。飼い主の森江に対してはいささか疑問符なしとしないが、愛想がいいもので、早くもご近所の人気者となりかかっている。その点、とかく知名度の点で遅れを取りがちな森江法律事務所は、大いに奴の社交上手を見習うべきなのかもしれなかった。新島智香もまた、この新しい町での生活と仕事に目をキラキラさせている。現に今も寸家を見つけては、
ちょっとこの辺りを探検してきますね。
まるで小学生の男の子のようなセリフを吐いたかと思うと、弾むような足取りで事務所を飛び出していった。森江はその後ろ姿を微笑ましく見送りながらも、この一人と一匹ほどあっさりと自分の根っこを引き抜き、新天地に植え替えることのできない我が身を自覚せずにはいられなかった。そのことを感じたのは、山積みの段ボール箱の中からこれまでに手掛けた事件記録の数々を取り出し、ここの本棚に移し替える作業の最中だった。事案ごとの一件書類を収めたボックスやファイル、スクラップブック、それと愛用のペンと一緒に常に携えてきた公表紙のノートたち。そこには古くは彼の学生時代に遡る探偵としての日々が散りばめられていた。下っては新聞記者時代、さらには現在の刑事弁護士となってから公私双方で遭遇した数々の謎とその解決の一部始終、それらのすべてにおいて彼は自分が最善を尽くし能力の限界に挑んできたことだけは自負があったはずなのだが、
なんなんやろう、この心のわだかまりは。
どうも何かが腑に落ちず、不安にさえなってきたのはなんでだろう。一つの事件に特訓でいるときに、そういう感覚にとらわれること自体は、決して珍しいことではない。むしろ、見過ごされていた矛盾点をあぶり出すきっかけとなったりして、解明のための糸口となることがしばしばだ。だが、今こうして、過去の事件を本棚に並べていくという作業の中でそうなったということは、ここに来て、自分が下した推理に疑問が出てきたということではないか。まさか、無実の人を罪に落とし、真犯人を野に放ってしまったとでも。自分に限ってそんなことは絶対にありえない。そう断じることができれば、そんな疑いが頭をもたげることもなかったろうが、あいにくそこまで傲慢になれる森江ではなかった。いっそそうであったなら、何かと苦労をすることもなかったのかもしれないのだが。だが、思いつく限りの事例について記憶をたどり、ノートを送ってみても、不安の種となるようなものは見えてこなかった。では、一体、果たして何が心に引っかかったというのだろうか。森江俊作は考えた。考え続けた。そしてその作業は、探検から戻ってきた彼の助手兼秘書が、
森江さん?
と、懸念そうに声をかけるまで、やむことがなかったのだった。そして彼女たちとも同じ都市の屋根の下、どことも知れぬ建物のとある一室。 そこでは誰ともつかない人物の手でちょっとした作業が行われていた。塵一つなく吹き清められ、人工の光を受けて艶やかに照り映えた机の上、その真ん中あたりには純白の上質らしい用紙が六七枚重ねられていた。同じ机の右端には二つ折りのパンフレットらしきものが同じ枚数だけ積まれており、その間に交互に挟まれた赤みがかった色の大ぶりな封筒とちょうどサンドイッチのようになっていた。それらにはすべて同じロゴで共通の固有名詞が刷り込まれていた。石化層ホテルと。もう一つ、机の左の端っこにはクリーム色にセピアの字紋を重ね、赤いリボンを添えるなどしてこじゃれた洋封筒が、やはり六七枚用意されていたが、こちらにはその文字はないようだった。多分デザインの関係だろう。パンフレットは美しい色刷りで、ヨーロッパの街角にでもありそうな小ホテル風の建物の外観と内装の写真が掲載されている。これが石化層ホテルに違いなく、その詳細については周囲の景観や名物についてと合わせ、次のように紹介されていた。山間にぽっかりと出現した不思議の国の館。かつては映画にも登場した伝統ある山荘ホテルが、新たなリラクゼーションと癒しの空間としてよみがえりました。春は目もあやな花の絨毯に包まれ、夏は爽やかな風に都会の初期を忘れ、秋には紅葉と豊かな実りを堪能、とりわけ冬には石化層の名にふさわしく四方すべてを白銀に包まれた別天地の感覚を味わっていただけます。これらの自然の恵みに加え、一帯に数百年の歴史を誇る温泉のヒーリング効果、こんな奥深い場所なのにと驚かれるに違いない魅惑のメニューは、旅慣れたあなたにもきっとご満足いただけることと確信しております。私たちが特にお待ちするのは女性のお一人様。近年では旅とグルメの主役でありながら、ご納得いただくことの少なかったかもしれないあなたにこそおいでいただきたいのです。宣伝文句はその後も続くが、その真偽はともかくとして、添えられた写真の美しさも含めて魅力的な内容であることには間違いなかった。一方、純白の上質紙には次のような文面が記されていた。このメッセージは、大通リサーチ株式会社が過去に行いました街頭、雑誌、電話およびインターネットによるアンケートにお答えいただいた女性の皆様の中から、当社独自の抽出法により選ばれた方々にお送りいたしております、という前置きがあって、近景、あなた様におかれましては時価ますますご精鋭のことと心よりお喜び申し上げます。さて、この度私どもは女性の豊かな生活と余暇のための意識調査にご協力いただいた皆様を、近々リニューアルオープンする運びとなった石化層ホテルに、12月23日より3泊4日の特別プランにてご招待することといたしました。ご提供する特別プランと申しますのは、エステ&リフレクソロジー無料体験付きで、宿泊費、到着・出発日は1食、滞在中は3食提供、並びに交通費、区間・期日指定の往復切符を同封しました、は当方が負担いたします。なお、今回のご招待はあくまで感謝キャンペーンの一環であり、 モニターとして後日ご感想ご意見などをいただくことなどはいたしませんので、その点はご安心くださいますよう。詳しくは別紙のプラン説明および参加のための手引き、石化荘ホテルのパンフレットをご参照いただけますと幸いでございます。この他に宿泊プランの眼目であるエステとリフレクソロジー、その他諸々について、著名な専門家による多彩な施療コースを受けられることが、施術者の経歴や最新のものだという触れ込みの設備の紹介とともに述べられていた。白手袋をはめた手はおもむろに万年筆を構えると、そうした文面の末尾にある空白部分に金色のペン先を下ろした。そこになかなかの達筆で一枚ごとに、石渡静音様、鴨下由衣子様、小あゆありさ様との一行を書き加えていった。滑らかに上質紙の表面を走ったペンはやがてそれらのすべてに対して加筆の作業を終えたが、そのうち一通だけは文面がだいぶ異なっていて、笠岡千秋様と名当てされたそれは次のような内容となっていた。いまだ一面識も得ぬままに突然お手紙を差し上げ失礼いたします。当方は石化荘ホテルというリゾート施設を経営しているものですが、あなたがご卒業になった専門学校に関係している知人より、あなたの経歴と専門資格を活かせる仕事を探しておられる旨の紹介を受け、取り急ぎコンタクトを取らせていただくこととした次第です。と申しますのは、当ホテルでは女性客ばかりを招待しての宿泊プランを企画しており、その目玉として著名エステティシャンでありリフレクソロジストである方の招聘を予定しているのですが、その補助者としてあなたをお願いしたいのです。以下に記す詳細をご覧になればお分かりと存じますが、必ずやあなたのキャリアアップにもつながると信じますし、また報酬につきましても。ついで机の引き出しを開くと、そこにはあらかじめ印字済みの宛名シールが収められていた。白手袋をした手は台紙から剥がし取ったそれらをバランスのいい位置に来るように、斜めにならぬようにと気を配りながら、赤みがかった封筒の方に貼り始めた。その上で先ほどの上質紙に記した万年筆のインクが乾くのを確かめてから、一通ずつ丁寧に三つ折りにし、クリーム色をした小さい方の封筒に差し入れる。続いてそれらをクリップで石化荘ホテルのパンフレットに留めた上で、大きい方の封筒に収めていくという作業がテキパキと繰り返されていった。入れる方向や裏表をいちいち確認し、とりわけメッセージに書き記した受取人の名とシールのそれが食い違わないように確かめながらの作業だったが、わずかな枚数だけにたちまち済んでしまった。とはいえ細心の注意を払っての作業を完了し、すべてに封をし終えた時にはさすがに小さなため息が口をついて出た。封筒を重ねるとトントンと軽い音を立てながら揃える。これで発送準備完了といったところのようだった。ちなみに一番上には最後に仕上げた一通が載せられており、その表に貼られたシールには新島智香様との文字が見まがいようもなく印字されているのだった。